さんの裏猫のしっぽ。みなさんこんにちは。多彩なゲストをお迎えしてお送りするこの番組、
今回はどんな方がいらっしゃるんでしょうか。
それではお呼びしましょう。タカさん、
テンション上げ上げ、テンション上げ上げ、皆さんこんばんは、こんにちはなんですかね、今年最初の裏猫でーす。タカさんです。今年の裏猫の方なんですけれども、去年やってた感じとはちょっと違いまして、なんかありがたいんだか恥ずかしいんだか、メインパーソナリティ単独になってしまいましたで、今後ですけれども、専務の方はですね、もちろん出演していただくことになるんですけれども、ゲストによってお手伝いしていただく方を変わっていくんだなっていう、そんな感じで、やります。もちろん猫社長が出てきたり、猫専務が出てきたり、まあそれ以外の方がこう出てきたりして、一緒にこの番組を作っていければなと、そういうふうに考えてます。はい、それでですね、本日はですね、一緒にやっていただくのはいつも通り、猫専務になります。はい、猫専務。
あ、もういいよ、喋って。
あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。はい、はい、どうも、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
でも、もう今撮ってる日がもうあれなんですけれどもね。
もう1ヶ月過ぎ。
もう近いですよね。もう2007年です。うん、あれ、専務どうでした？お正月は、まあ、新年会がてらこう一緒にね、焼肉食べ行ったりとかしましたけど、それ以外でもなんかこう、うん、飲みに行ってたりとかしました。やっぱり多かったですか、今年は。
3連続と。
3連続。え、まず、私なんかとあれ、よく3日でしたっけ、3日か、1月の3日に焼肉食いって飲んで、
その6、7、8、
ああ、そうか、そうか、そうか、6、7、ああ、そうか、7日もあれでしたもんね、うん、こう、ライブ行った帰りに、うん、で、8はあれですもんね、うん、イベントの新年会でしたからね、うん、また太りますね、今年もね。なんかお互いね、肉ばっかついちゃってしょうがないですよね。とりあえず初めのうちはこんな感じで、はい、引き続いていきたいと思います。この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りしています。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。2月22日が猫の日だって知ってました？2が3つ並んでるからニャーニャーニャーで猫の日なんでしょ。猫の日だけに2月22日に入稿すると何か特典があるんですか、マネージャー？
何もありません。
いやー、猫のしっぽは毎日が猫の日です。皆様のご入稿お待ちしてます。
改めましてこんばんは、つうかこんにちは、高さんです。今回ですね、一番最初のゲストになりますけれども、この方にいろいろと聞いてみたい、根掘り葉掘りと聞いてみたいということで、猫社長でございます。
テンション上げ上げ、猫社長です。
それは流行ってんの最近？
いや、今年流行らせないと。
いや、これはもうあれですよ。全体的にもう、これからはもう、
そう、もう、あれですよ。会社も、ラジオも、もうテンション上げ上げで。
ああ、そう。
いや、タカさんは、ドップラー効果で。
テンション上げ上げ、テンション上げ。ドップラー効果になるんですかね、これでね。まあ、テンション上がってくると私動きますよ。
お腹揺らしながら。
なぜそこで笑うんですか。同じ同じ。いや、でも本当、なんていうんですかね、去年ですね、昨年いろいろありましたね、いろんなことがね、ま、本当にもうこれでもかっちゅうぐらい、
これでもかっていうぐらい大変でしたね。ね、
え、何があったっけ。
いっぱいあったじゃないですか、機械が入ったりいろいろ。
あ、機械が入ったけど、また今年も入るじゃないですか、正月早々。
ねえ。ねえ。大変ですよ。
大変ですよ。
まあ、ネコプが始まったっていうのも去年ですからね。
そうですね、8月ぐらいからこう、始まってっていう感じで。
あ、そうだ。そうだ。
もうなんだかんだ言ってもあれですもんね、2月で半年で、ここへ来てこうやはり皆さんこう聞いていただけてるような感じで、どんどんどんどんこう聴取率の方がなんか上がってるっぽいんで、
頑張って更新しないと。
え、週間で？
週間はできない、さすがにそれ厳しいです。
週間裏情報。いや、なんかやばそうですよ。
大体、専務が捕まらないのが一番の問題じゃないですか。
あ、そうか。いつどこに
いつもフラフラしてどこにいるのか分かんない。
だって、今週だって結構すごいじゃないですか。もう週末から大阪行って、 って、で、また印刷所の新年会やって、で、また今度は大阪ですからね。
そうだね。で、さらにその大阪行っている間に、猫社長は本社に留まるけど、なんでかなっていうと、印刷機が入っているという大騒ぎ。
結構、まあ、
大変です。
大変です。
バタバタですよね、もう新年早々ね。うん、
でも、先週大阪行くのは電車だったんで、新幹線だったんで、往復とも500系のぞみを指定で、もうこれは譲れない
線ですよ。500系ちょっと狭いっしょ。
いや、ダメだったら急行銀河で、寝台で行きます。
入っちゃうよなぁ、もうな。
今年のうちにその辺を堪能しておかないといけない。
それはない、今年の目標ってこと？
うん、いや。そうだね、今までもそうだったけどね。
去年の話をしてんでしょ。
あ、そうか、去年も、関西行くときは500
系。そう、今日はそういう内輪の話になりますので、まあ、皆さん、多分、期待していた話が出るかもしれないですけども。
うん。でも、まあ、本当、去年の一番大きなことって言ったら、何ですかね、うちの方は、まあ、まず機械が、いろいろこう、新しいのが入ってきたりとかもありますし。う
ん、工場が大いに狭くなりましたね。
そうですね。
移転先募集中です。工場、
うん、誰か、
いい場所教えてください、みたいな。
300坪ぐらいの工場、誰か貸してください。
いや、まあ、それもこれも、ね、聞いてくださってる、お客さんのおかげっていうのももちろんありますし、
うん、そうですね。
お仕事いっぱいいただけてるんで、それだけ手詰まになったっていうのももちろんありますんでね。その需要に応えるために新しい機械を入れてっていうこともありますんで。
機械が入って出て、入って出て。
あとほら本社の方もこういうスタジオを作って狭くしているにもかかわらずオンデマンドの方を強化したんで人は増える、機械は増える、どうしよう。
専務の趣味で機械増やすのはいいんですけど誰が使うんですか？
いや、自分で使える。
さ、自分の本を作るときしか使わないじゃないですか。
いや、大丈夫。他の人にも使えるように。
教えとく。だからそういう、裏メニューのためだけに入れるんじゃないですか。そう。
でも、あれですね、面白いところ目つけてきますね。この機械はって必ずなんかこう、説明が始まりますから、専務の場合は。新しいのに。ここはこうで、これがいいんですよとか始まるんでね、結構ね。
うちは、こんだけお客さん来ていただいて、旗から見ると非常に繁盛してるように見えるんですが、なんでこんなに通帳の
金額が
金額見ると
あれ
何もないじゃないか。
焦るよ。
それ全部専務が無駄遣いしてるんですか。
いや、そんなことはないよ。店長の趣味もあるよ。いや、猫社長
の専務の給料カットだね。
え、その前にやっぱり猫社長の
何
趣味が。
え、俺趣味って別に。
え、いろいろ使ってそう。
いや、使ってそうってそれ想像で言ったらまた語弊招きますからやめましょうよ。
語弊ですよ。
怪しいのには使ってないですよ。
怪しい。いや、うちも怪しいの使ってないですよ。オンデマンド機でこういうのいいなとか。
わかりました。
いや、いいな。
じゃあ人形は私が処分します。
いや、ダメ、あれは。あ、そうそう、今年正月早々ですね。またナンバー15の将軍ヘッドが一体。
はぁ、はぁ、
お迎えできました。
頭だけまた買ったの？
いや、ボディがちょっとあったんで。
っていうことは、専務のうちに、1、2、3、4人目が来るわけですか？うん。うんだって。
増えませんからね、なかなか。
それって、約束したよね。
うん。
一体だけだよって、あんだけ言ったよね。うん。で、もちろんそうだよって言いましたよね。
いや、そういうもんだよ。
いや、
その1体だけの約束で買ったの、なんで4体も買ってるの？
いや、それは増殖しただけであって。
で、それが去年の猫の尻尾のニュースなんですか？
う
ん、
あ、違うね。
猫専務のも、うわ、なんか本当やばい暴露話だな。
猫専務は去年1年間それだけなんですか？
いや、そんなことはないよ。
何？あとは。
なんかあったっけ？
DVD がこんなにいっぱい買っちゃったんですよ。
そしてタカさんの方が習慣のように。
いやいやいや、お互いダメダメじゃないですか。
店長はでもまとまってボックスでドッカンドッカン来るじゃないですか。
いやいや、そんなことないよ。
たまにあのアマゾンとかって箱来ますよね。
大きめの箱。
いや、まあ、私はそんな買ってないです。あれ、この前はあの資料の盆踊り買いましたが、
その もうちょい前にあの去年あたりあのなんか変身
ベルト
とか買ってませんでしたっ
け。そのぐらいいいじゃん。
あ、切れた切れた切れた。
だよ、子供の頃買ってもらえなかったんだから。
で今あれですよね、一生懸命あの受付の女の子たちにこう資料の盆踊りをこう見せよう見せようとしてますよね。
これ見てると飽きるんだよって言いながら、それを
あれは見てほしい。15年以上前か。ね。あの、
ねって言われたって。
あれ見て、あの時の衝撃はなかったですよ。
どんな衝撃ですか、どんな。
いや、それは見ないとね。
カルチャーショックを受けてしまったみたいな。
あの、言葉で言えないです。
いや、タイトルからしてもうなんかすごいですよね。資料の、盆踊りなんて洋画、洋画ですよね、あれね。
すごいです。ホラーです。あの、最後まで耐えられないですよ。本当に。
え、どういう風に耐えられないんですか、それ。
あの、早送りなしには見れません。
でも、早送りで見ても変わんないじゃない。
え、早送りで見ても、
飽きてくるよね。
飽きる。で、最初から最後まで同じことなんでやってることは。とりあえず、あの、お姉さんが幽霊なんですよ。
はい、はい。
それで、火に飛び込んで死んだ、あの、怨念がとか言いながら、踊り出す。で、唐突に場面が変わって、あの、上半身裸になってるんですよ。
はあ、
だけど、ただ踊ってるだけ。それを、ね、あの、2時間ぐらいずっとやってるんですよ。
は
あ、入れ替わり、立ち替わり。はあ、次はこう。こいつだみたいな感じで出てくるんですけど、やってることは全部同じです
よ。それの、まさか映画のパンフレットとかまだ撮ってあったりしますか？
いや、あれは劇場はわかんないですね。あれはビデオで。
ビデオでした
ね。実際作られたのは、60年代かな？なんかあの、私たちが生まれた頃なんで、非常に古いんですよ。あまりにバカ映画すぎて封印されてたものが確か80年代に唐突に出てきまして、
封印されてた。
封印なのか。
今度あのじっくり見せますよ。
いやいやいいですいいです。
ただ最初の5分は多分大受け。すごい。だんだんあの言葉が少なくなってきて、
寝ちゃい
早送り始めて、最後はもう寝ちゃいますからね。
じゃあ今のがあの猫社長のあの昨年のあの一番のニュースということでよろしいんですか？
いや、ちょっと会社の話をしないと。そうですよ。
そうか。
まずコミケのあの、コミケにしてもそうですけど、あの、目立ったところしか見ない、見てないところが多いですね。これ印刷会社だけじゃなくて、例えばあのソフト会社とかでもそうですし、例えばあの、まあ、同人向けの、あの漫画ツールとかを作ってるところもありますよね。とか。で、例えばそこの社長が何を言ったか。ね、専務。
何を言ったんですか？
コミックマーケットは3万のサークルが来てて、で、すべてが3000部作っているから、これはもう売り、上げ効果としてはもう何十億、だからウハウハだと、だからあのこういうやつらから金を取ればいいんだよというのを
どんどん
印刷所を集めて言ってしまった人
が
います
よね。あとはどんどん毎年新しい人が1割ぐらい入れ替わるから、じゃあ毎年3000本ずつ新規に売れていく、
でそれなのに印刷、同時印刷所に対して何のフォローもない、何の対処もない。未だにお客様は使い方わかんない。うまくいかない。非常に多いです。冬もうちの方でどうすればいいんですかと責められましたが、うちもどうにもなんないんですよ。うちで開発してるソフトではないから。
うん、
もう少し、あの、本当に使う人のサークルさんのことをちゃんと分かってやってもらいたいなと思うんですよ。うん、そういう意味で印刷会社も、あの、例えば壁のサークルだけを、あの、勧誘したり、 なんかそういうことやってるとこ非常に多いですが、やはりほとんどのサークルはそんな何千売るわけじゃないです、あの毎回出ても一桁だよっていうサークルも実は非常に多いです。そういうところを見ないで上だけ見て参入するのはやめてほしいですし、うちもあの前にあのアンケートお客さんに取りましたが、その時に猫の尻尾のイメージとして一番多かったのは勝負数に強いという、うちの会社としては他社と比べて結構平均部数は多い方なんですが、だけどお客様は勝負数に強いと言ってくれた、
勝負数に強いっていうのはだからオフセットで全部平均化してやっているから中間のその平均部数になるけど、それに向いた機械、例えばオンデマンドも導入するとか、あの大型の機械も入れるとか、それぞれに合ったターゲットゾーンの印刷設備を複数のラインでうちの場合動かしているんで、小ロットは小ロットに適切に安く綺麗にできるっていうのがあるからできることなんであ
って、大部数に強いっていうのが誰もいなくて、小部数に強いっていうのが一番多かったっていうのは私は正直嬉しかったです。だからそういう小部数の方をしっかり見てくれてる印刷所だと評価していただいたかなと思うんですよ。やはりそこを考えないとダメですね。
だからやっぱりもう目先にとらわれちゃってるっていうのが多いっていうことですかね、本当に。
メディアで取り上げて、あのいろいろ秋葉原でこんなにいっぱい並んでますって言ったら、それは普通に考えたら、あの100冊のものをそんないっぱい分割すると思えないので、そういうのだけ見て参入すると、みんないっぱい吸っているんだっていう感じで見るんでしょう。
で、やはり何社かそういう会社が出てきてますよね。毎回落としたり、あとはあのそういう壁のサークルだけ声かけて、あの目先のお金だけ取ろうとかいうところがどんどん増えてます。で、あとはあの同業者ですね、いろんな印刷所の、まあ、今インターネットとかでみんなホームページありますから、それそのままコピーして始めちゃうようなところも増えてます、だからその辺はやはり印刷所を やってればいろいろ分かるんですが、それをでもサークルさんが分かるかっていったらやはりそこまで情報ないです、そうするとやはり一番何かって騙されて悔しい思いするのはサークルさんですから、やはりサークルさんに関しては、確実なところでやはりここは信用できるっていうところをしっかりと使ってもらいたい。若干納期がとか値段がっていうのに振り回されないでいただきたいなと思います。もちろんうちも、100% 全てのお客さんに満足していただいてるかっていうと、やはりそうではない部分もありますから、それはうちの会社もそれが今年のあれですね、抱負ですね、できる限り100に近づける、満足度100に近づけるために頑張っていきたい。そのためにもう、実は、今月機械がまた日本最高峰の機械が入りますが、それだけではなく、いろいろな手こ入れをまたもう動いてます。
そうですね。だから今後そのお客さんが求めるようなことをまあ具現化していければなっていうのは、あるとは思うんですけれども、まあその機械の他にこう言える範囲で今年はこれやりたいなみたいなのって何かありますかね、具体的な部分では。
そうですね、なんか会社でも立ち上げますか。
それなぜ。
いや面白そう。
じゃあそれは会社名会とかどうですか。
とりあえずあの資本金1円で、
株式で。でもまあ今後あのうちの会社もまあ何かこうまあ別ってわけでもないですけれども、本腰入れてこうやってこうってなった場合は本当分社化っていうのも考えなくちゃならない部分も出てくるとは思うんですけれどもね、ただその辺はどうなんですかね。まだ
いや分社化っていうよりは多分ですね、社長専務の趣味のために一社作るで実はあの何もあの会社として機能してないみたいな。ただそういうのがいいんでしょ専務。
ああそれいいね。
あれですか、こう会社の事務所ガラッと開けると N ゲージがガーッと走ってたりとか
N ゲージにいらっしゃいますってピカピカピカって走っていってそんであの なんか押すとあのドールが出てきてカタカタカタって出てき
て巻きますか巻きませんかとか
じゃ入るのは入れるんだけど出るときに出れなく仕組みにして はい、見物料行く
ひでえ昔の見せ物小屋じゃないんですか、 かお台場見てのお帰りじゃないんですから本当に
あでもあれですあの打ち始めた時に実はですね、それとは別に専務の方本がうずもれてんだから
いやうずもれすぎてだって分かんないぐらい
ら漫画喫茶でも古本屋でも何でも
いや売らないってあの本はだから本は捨てちゃいけないんですよ
だからそういうようなものもやろうって言ってたじゃない、うんうん、
でそうするとほら移動書庫とかが家の中入って大変なこと
にな
る
んですよ、うん、で猫の尻尾が10年ちゃんと続いてくれたっていうのは実はですね、うん、なんで専務がそんなに頑張れたか、うん、こんなあの長続き何やってもしない男が
いや飽きっぽいと吐きっていうだけであって
それは猫の尻尾が傾いた時は専務の今まで集めてたコレクションを売るからねという話をしてたんですね
いやそれは困るからな
それがあるから頑張れたんでしょ
いや、増えて
る。だけど、そう言いながら、実はあの、専務のお母さんが、わかんないようにちょこちょこと捨ててるんだよね。
いや、でも、一応ちゃんとコミックスや文庫関係はまだ残ってるよ。
いや、今頃はあの、あれじゃないですか、実家戻ったらもう何も空っぽだったし、社長の方が。
いろいろ聞いてるんだけどな。
あれ
それこそ暴露話ですよ。
裏猫のしっぽ肉美味しい裏猫のしっぽ炭酸最高
とりあえず、うん、あの今年の社長の目標はあ
そういえば、はい、痩せるって動力は
それがねあの正月超えたらね
太った
もう正月はほらあんま外出なかったし
え
で開けたらあのあちこちこう飲む席が増えたんで、うん、これが落ち着くまで痩せらんないですね
えロデオボーイはどうしたんですかロデオボーイは
ちょっと今封印してます
えなんで封印してるんですかで
昨日も帰ったのが1時だし一昨日も1時ですよ、うん、毎日午前様ですよもうい
や使わないんだったらぜひうちにください、
うん、高さんの家だとなんか家が揺れそう
あのドリフの家みたいに
そこが斜めになってパンですか大家さんに失礼ですい
やだって高さんの場合本の重さが尋常
じゃないよいや私は千分地ほど本持ってませんからうちは本当に、
倉庫に入ってる
それで猫社長の今年の目標ですはい、はい目標は、まず工場移転、
はい、
あとは
あの去年の夏にやったあれをまたなんかやるっていう上野の森で
そうですね、はい、あの7月にですねアニソンカーニバルというのをやります
お
やります
今年も第2回であ
の一昨日じゃないや
もう行っちゃったからね
あのもうとりあえずあの、うん、プロデューサーで確約を取ったので、もう宣伝しちゃいます、うんうんはい、それはそれで大きく今後やるんですが、うん、その前に大事なことを忘れてますよ。
これ
って分かんない。
これですよ、これ。
これ。
専務、これ何ですか、これ。
これ。
これ、だから。
これですよね。
専務、にゃ。
にゃ。
にゃじゃない。
にゃん、にゃんフェス3。
これがありますよね。
猫の尻尾10周年記念パーティー。うん、これを。4月の8日にやりますんで、まずそれに全力投球。
う
ん、
そうですね。
もうだいぶね、うん、いろいろうちで入れてる機械メーカーさんとかにも話をかけて、いろんなプレゼントをもらったり。
前回も
まあ、画材屋さん方面とか、いろんな方から。
よそでは絶対手に入らない、うん、その、印刷業界ならではのレアものっていうのはプレゼントでありましたが、ね、今回もいろいろあると思います。
さらに。今回より大変なことになりそう
ですね。なりそうですね。
なんつって私一番気になったのは、うん、あの時はあの三菱製紙のティッシュですよね。ああ、トイレティッシュ。あれ欲しかった。あれが欲しかった。
らしいですよ、うん、らしいですよ。
またあの、紙見本もあるかも。
ああ、色状の紙見本ですか、
うん、で、それだけではなくて、ゲストを今回、いっぱいお呼びします。
あ、うん、
で、さらにそれに合わせて、ウェブラジオの方も、 いろいろとですね、ゲストを呼ぼうかなと、うん、ニャンフェスに合わせて、うん、まあ、それはこれから交渉しますけども、うん、正月来ていただいたショッカー大野さん、またお呼びします、
うん、この間もおっしゃってますからね、
続きをやりましょうと言われましたんで、
来た
この前はでも触り程度でしたからね、
うん、まあ、ちょっと不完全燃焼っぽいところもあったような感じがするんですけどもね、うん、
はい、
で
これはまあ裏猫だから裏ということで、多分ですけど、福井ゆかりさんも来ていただける
かな、
かな、
うん、ラジオにも来ていただける
かな
ということで、
はい、なんでそうなん
だまあ来てくれたらいいっすよね、うん、はい。じゃあまあここでですね、まあ結構長い時間お話しいただいたんですが、そろそろお時間ということで、うん、ここで一旦専務の方には席を外していただいてですね、次のコーナーに行ってみたいと思います。
猫のしっぽ裏、
社長に怒られる、
猫のしっぽニュース。皆さんこんにちは、猫のしっぽ受付のトミーです。最初は猫のしっぽイメージキャラクター猫姉さんドール好評発売中です。もちろん当社でも取り扱ってます。見るだけでも OK です。ぜひ来てね。続いては猫のしっぽ10周年記念パーティーニャンフェス3の告知です。今年の4月8日日曜日に蒲田ピオ4階のコンベンションホールにて開催します。今回は10周年ということもあって豪華ゲストも予定しています。最後は猫のしっぽイベント出展情報の告知です。2月11日に池袋で開催のサンシャインクリエーション34、3月21日に新潟で開催のガタケット92に企業出展します。ぜひ遊びに来てください。それではまた次回お会いしましょう。
ドッドドブー、猫のしっぽ、
裏。
はい、どうもありがとうございました。っていうことで、実は、そのまんま番組の方に引きずり込んでしまいました。はい、受付のトミーさんでーす。
こんにちは、猫のしっぽ受付のトミーです。
どうもお疲れ様でございます。
お疲れ様です。
はい、そして、こちらの方も、そのまんま引き続き出ていただいております。あ、笑っちゃってるし、笑っちゃってるし。
失礼な。
やっと素が出た。
いや、素じゃないですよ。
え、素じゃなくて字でしょ。
字でも多分ないはずなんですけれども。
はいはいはい。
親父ギャグすぎ。
え、親父。
いや、タカさん。
ああ、本物の親父だし。
失礼な。
あ、普段どんな感じなのかなっていうことで、はい、本性出してもらいましょう。
受付では見ない素顔を見ていただこうと。
本性なんてないですよ。いつもの姿が本性です。
はい、はい、はい、はい、はい。ですね、それでですね。
ひでー。
まあ、せっかく受付のね、トミーさんに来ていただいたんで、まあ、今、受付で流行ってることとか、まあ、なんかちょっと変わったとことか、こととかね、なんかあれば。
変わったことというか、流行ってることは別の意味で。
何でしょう。
インフルエンザ流行ってたり、風流行ってたり。ほら、ちょうど今の時期、コミケで無理して、正月明けでヘロヘロで出てきたら、風流行ってるじゃないですか。みんなもらっちゃうんですよ。
ああ、そういうこと言ってて、お客さん来なくなっちゃいます
よ。いや、大丈夫です。インフルエンザの人、びっくりしました。もう大丈夫です。
え、会社来たらお前帰れ。
ああ、半分ぐらい。だって彼女頑張り屋さんで帰らずに頑張ります言っちゃうですしね。
そうですね。
ダメですよ。インフルエンザバカにしちゃいけませんよ。
全くですよね。
もう去年とろみさんが言ってましたよ。
ほんほん、
バカでもかかる。
それじゃ何ですか、その社員はバカなんですか。
いや、彼女は優秀です。
ですよね。
ね
え。いや、だから言いたいのは、うん、トミーさんも気をつけないと。
私にバカだと言いたいんです
。お、なんか反応いいね。
あなたの教育の賜物でしょう。7年ぐらい同じことで騙され続ければそりゃ学習もしますですよ。
社長が騙すんですか。
騙しますよ、もう人がなんか騙されやすいのをいいことになんかもう1日10回とか20回とか引っ掛けまくりですよ。
私そんな社長見たことありませんけど。
いや、絶対嘘言ってるでしょ。目の前で見
てるくせに。
いやいやいや、そんな、全然全然。
ね。
ね。
ねとか言って。いや、それは私はそのね、7時前のこととかってわかりませんからね。
うん、ああ、タカさんが入ってきた時ってもう私がなんか、も
う染まりきっちゃったような時ですか。
いや、染まりきった言う。
いや、だってその、ね、嘘をつかれるっていうことにもうどっぷり染まっちゃってもう慣れちゃいましたよ、みたいな感じじゃないんですか。
いや、もう私がシャキシャキバリバリ仕事してたあたりでしたっけ。
ああ、そう。
最初の頃
は。今でこそこうですけども。
こうですけれども。
昔はね。
昔は。
素晴らしかったよね。
いや、頑張ってたんですよ。
今でも頑張ってらっしゃる。
はい、今でもバリバリ。
うち、猫の尻尾の新卒第1号ですから。
はーい。
うち入る前に挨拶来た時の、やはり格好が、はい、これがね、うん、やれって言ってもなかなかできない格好をしてました。
あの時は本気で大味だったんです。
あの、
いや、うん。むちゃくちゃ大笑いしてる人いるし、失礼な、そこの専務。もだいてるし。
靴が、なんだっけ、
厚底
ブーツを履いて。多
分10センチぐらい目指してた気がします。
うん、10センチぐらいの厚底ブーツを履いて、それで、両手に袋を、なんかね、持って、で、なぜか背中にはギターを背負って、
お
あれ、確か実家帰りかなんかでしたっけ？
俺はなんかコスプレかなと思ったんだけど。
いや、ほら、あの時大真面目に路上とかで相方と一緒に歌ってたんで、ギターは手放せないし、厚底は履きたいし、でも実家帰りだから俺は大した格好できないし、みたいな。
その格好で、外で歩いて実家帰ったっていうのはすごいな。
厚底に関しては親にもびっくりされた気がしますけど。
お前背伸びたねとか言われちゃったんですか。
いやいやいや、私家出た時はほら優等生だったから、久しぶりに帰ってきた娘がこんな厚底のブーツ履いてるみたいな。
優等生。
優等生ですよ。
だ
から今、どこ行っても、ギター背中に背負って動い、
いや、でもギター持ってる人自体多いじゃないですか。
いや、持ってる人はいても、背中背負って歩いてる人はいないと思うけど、
ね。いや、あれちゃんと肩にかけてましたよ。
背負ってたよ。
背負ってないや、いや、頭の中で脳内変換してるだけです
よ。機械だのジロみたいなのが背負ってたんですか。
いや、もう見た瞬間、あ、機械だと思って。
機械だ。
で、あれですか、それ、こう、裏側向けてパカッと、なんかそっからスーツかなんかが出てくるとかっていう。
出てこない。
で、しかもギターは白かったとか。
いやいや、ちゃんと普通の、
で、しまいには、お前は日本で2番目だとかつっちゃうような。
あギターも体に似合わずでかいギター持ってるから。
ギター弾いてるっていうギターに振り回されてる感じ
ですよ、ね。振り回されて
る。いやー、だってね
ー。でもあれですよね、やはり、その路上をやってたっていうこともあって、たまにこう、カラオケ一緒に仕事の、みんなでこう行った時にご一緒させてもらうんですけれども、結構声が通るんですよね。うん、腹から声が出てるから。
うちに就職が決まってから、路上ギターを始めたんで。
いや、就職が決まるちょっと前から始めて、就職決まってから本格的に始めたんですよ。いや、学校卒業する直前にギターにハマったものでしてね。
それでそれが楽しくなっちゃって、やっぱ猫の尻尾行くのやめようかなとか。
いや、そこら辺はちょっと黙秘しときます。
いやー、でも本当あれなんですよ。だからカラオケ行ってもトミーさんが歌う時ってすっごい真面目に歌うですよ。うん、
うん、
すっごい真面目に歌って、でしかも歌詞間違えるとなんか異様に押し込んでううなってるような、そんな感じ、そんなイメージあるんですけど、
いや歌は手抜きねえっすよ。
で失敗するとチーとか言ってるっていうね。怖い怖いだって。いや、うん、それだけ結構ね真剣にねいつも歌ってるんで、うん、うん、だからあすげえなーとか思いながら、
すごいですよ、うん、だから私もオンチって怒られます。
ああ、社長せっかく声下から上まですごい音域広いのに、リズムも取れるのに微妙に音外すんだ、もったいない。
それは親父という問題。
いやー、親父。
だからそれ否定しなきゃ。
いやー、肯定しちゃう場合もありますけどね。まあ私はまあ若いからいいんですけど、関係ないんで。じゃなくて。
ノーコメント。
ひでえな
ぁ。ひどいのはどっちだろう。
いやでもそのね、一緒に行くその受付の子なんかも、うん、みんなね結構頑張ってますからね。うん、でも頑張ってるからなんかね、ですけど見てるとあの行動がこうなんかあの面白かったりもするんで、う
ん、なんか不思議な行動をする子は非常に多いですよね。私はしませんよ。
ええ
いや、いたってしてない、普通通りに頑張ってるじゃないですか。
えその辺のこと社長いかがでしょう。
いたって普通だよね。
いたって普通ですよね。
ね,
ね
本当に
もちろん、うん、
じゃあそういうことにしときましょう。はい。
じゃあ、会社でじゃあニャーとかもうなし。
ニャーディっていうのは社長じゃないですか、心とこう。こまねこりさ、もうメロメロでさ、ニヤニヤしてさ、真似してニャーニャー言いながら通り過ぎてくしさ。それはそ、あなたですよ。あなた、社長ですよ。いや、これはやばい。うん。ちょっとイメージが崩れると大変。いや、そうじゃなくてね。
いや失礼な。
え、
じゃあ、ニョとかニャは禁止。
それ専務。
ニューとか。
それ専務。ニャーどこでしょうね。ほら、外で専務ニャーニャー言ってるから、あそこですよ。発生源。
発生源。
行き間違いです。
受付もあれですよ、女性が多いんで、もう女子校みたいなノリで、扉開けてると、中入るとみんななんか抱きついてたりして。
キャピキャピですよね。
あとあれですよね、私入った頃に比べると、なんか休憩場所のところのお菓子が異様に多くなったんですけど、あれは気のせいでしょうかね。
よく食べますよ、もう、なんか、3時間ごとに定期的に腹時計になる子とか。で、この間もすごいお腹の音聞きましたし。
うわ。
どこの、小さな体にどこに入るのかというぐらい食べますね。
みんなパワフルですよね。
これを聞いたからといってあまり食べ物を持ってこないでいいですからね。
いや、そうすると、彼女ら大変ですね。
食べ物でつろ
う。すいません、あと3日ぐらいこれでなんとかって始まっちゃいますよ、きっと。それはなしでって言って。でもまあ結構ね、みんな仲良くやってるんでね、うん、見てて面白いですけどね、うん、仲良すぎるぐらい仲いいんで、うん、
みんな小動物みたいな人ばかりで、
ね、お持ち帰りしようとすると3食昼寝付きステーキでって言われるしね、大変だ。
いや、小動物系が受付には集合してますんで、はい、なんかこうカラカラ回るようなそういう籠を持ってこないようにしていただいて。
そう、小動物の大元締めがこうトミーさんですからね。
大元締めと言いますか、
う
ん、
小動物というか動物だよね。
動物。
社長に言われたくないわ。
私は人間ですから。
どうですかね。
なんか昔ながらの社員が言うとなんか微妙に説得力があるんですけど。
そんなこいつ
後で
いやなんとかこのお客様助けてあげようよとか救ってあげようよって、もうお客さん以上にお客さんの気持ちになってこっちに来るわけで、
でいつもあれですよね、その電話口で何々さんがこうこうこうで、いやそれはちょっとでもねって必ず始まりますよね。トミーさんとのやり取りで聞いてるって。
そうなんですよ、いつもお客さんの味方で、たまには私の味方もしてください。
だってね、
社長でしょって感じで
100回に1回ぐらいは
100回に
1回500回に1回ぐらいなら考えてもいいかな。いや、
まだそれでもちゃんと500回に1回も考えてくれるんだったらいいですよ。
100% じゃない。次は5年後とか。
5年後。
いや、7年後ぐらい。
7年後。すげえ。
厳しい。
それが取り柄ですから。取り柄？まあ。
取り柄なんですか。 でもまああれですよね、そこまでうちがどれだけこう頑張れるか、うちの会社が頑張れるかっていうのもねありますんでね。
ですね、まあできる範囲内でっていう、ね、感じですよね。
その社長のことを考えるのはですね。
あ、社長はとってもできる範囲だけど、とりあえず今はやめといてみたいな。
いやでも逆にそんな受付のトミーさんがそのね楽しくてこうねまた会いに来るっていう意味合いでもこう入校に来られる方も結構いらっしゃるってお話は聞きますけれども、うん、まあ確かにまあ面白いですよね。
いや普通ですよ。普通には素ですし、
いや
素いつも素ですよ。あ、はい、いつも
新春シャンソン賞。
新春シャンソン賞。社長が私に、勝てると思ってるんですか？早
口言葉。いきなりなんでそれで早口言葉始めるかな。
社長だし。
あれが得意なんです。青巻紙、
赤巻
紙。赤巻。
やべ、言えてないし。
社長ボロ出るからやめましょう。
私も言うんですか、うん、赤巻紙、青巻紙、黄巻紙。
猫のしっぽ、タカさん負けるな。もう負けてるかも。
結構こうね、トミーさんはその同人活動もいろいろやってますけれども、今メインにしてるジャンルとかってなんかあるんですか？
は
い、
今はオリジナルとあとちょっとライトノベル好きなんで、こっちの方に走ってますかね。
特定のその作品でこれがっていう一押しの作品とかって今なんかありますか、
ね、言っちゃっていいんですか？語りますよ、そんなこと言ったら。
いいんじゃないですか。
富士見ファンタジア文庫のなんか伝説の勇者の伝説とか、その作者さん系統はもうむちゃくちゃいや、そこでほら噛んだの笑わない。いやもうそうしたらもう主人公とか黒スーツとか赤い目とかすごい語りまくりますよ。
じゃあどうもありがとうございます。
ここからカットで。
ひーふーだふったの高さんなのに。
でもあれですか、はい、結構そのジャンルで活動されてるサークルさんって結構いらっしゃるんですか？私ちょっと分かんないんですけど。
夏コミに2サークル、冬コミでも2サークル。シティに行ったら3サークル行って皆様帰ってらっしゃいました。
お
大変です。
でもあれですよね、そのこだわりを持てるようなそういうものが一つあるっていうのはやっぱりいいっすよね、見ててね。
そうですね、創作で自分のストーリーを花開かせるもよし、多ジャンルに移ったらそれはそれでいろいろなんか絵に作風とかにも変化が出て面白いですよね。
まあセムみたいに結構あっちゃこっちゃこういろいろなね作品を見てこう
つまみ食いつまみ食い
っていう感じでやってる方もいらっし
ゃいますけど、いつの間にかポニケイからまた大人っぽくなったし、
と言っていろいろハマりすぎないように。
ハマるのは自分の意思と無関係なんで、そう言われても困りますね。
でもあれってハマるものっていうのなんか突然来ますよね。
そうなんですよ、もう突然の出会いなんで、もう自分ではどうしようもなくてですね。
そんなに筆が早いわけじゃないんだから。
はい、知ってます。
まあ書くことはね面白いんですよ ね、 あれは
ね。ほら同人屋さん書くことはやめられないんですよ。ね、燃え上がったら書くって、
燃え上がったら撮るって。私はビデオに撮る方ですからね。番組の方、
やってないゲームがどんどん積もって、
積みゲーですね、どんどん積むっていう。
せっかく任天堂 DS 買ったのに、
ノートでちょっとやって終わってますね。
じゃあ今度は平成教育委員会でも買ってきましょうか。
いやー、今あるやつやりたい。
何持ってるんですか今？
FF の6ですよ。もう私の青春です。
ああ、じゃあ脳トレに変えましょう。
脳トレちょっと飽きました。
ジェネレーションギャップです。
何が
？FF って言ったらいくつですか？
いや私は逆に FF って一切手出しないんですよ。どっちかっていうと私ドラクエの方やってたんで。
そうだから FF がいくつとか、ドラクエがいくつっていうので大体、年代が分かるんですよね。
そうですね。
私は3、4、5、6ですかね。受付の子に7からって言われてすごいショック受けましたけど。
FF は私は1、2、3まで、あ、4までやったか。そんな感じ。
うちは一応ドラクエの方だけですけれども6途中でやめちゃったのかな。まあでもあれがゲーム、類のゲーム、ロールプレイングですよね。ああいう感じで出た当時っていうのはすごい カルチャーショックありましたけどね。あ、こんなこと、あ、そうか、こういう感じでやるのか。
何でしたっけ、ドラクエ3あたりが学校をサボってみんな買いに行ったとかでしたっけ。
そうですね、2とか3とかそんな感じですね。で
ちょうど小学校で何人かいなかったりとか、うん、先生に刺されたりとかしてたような時期だった気が。
だね、ドラクエ2をね、
うん、
やんないとダメです。
復活の呪文。
そう、復活の呪文を、あの、ビデオ録画して、
高等技術してる。
で、一時停止をして、それを打ち込むんだけど、それでも間違い。
もう最終的には言うて、宮大き向こうとかな。裏技。
最強の。
最強の。ペペペペペペペみたいな。
本当あれは苦労しましたよね、書き写したりなんだりするのが。
で、間違って泣くと。
で、またその撮ったビデオをさ、上消しちゃってさ、俺兄弟喧嘩したりする。俺の復活の呪文消したなとか。
いや、あれはもう真剣にやばいんですよね。そんなことでも起ころうものなら深刻な。
いいね、健全な話で。
健全ですか。
じゃあ不健全な話しますか。
タカさん不健全。
何言ってんですか、こんな健全な人いません。
え、
これ以上健全な人間いないでしょ、この会社には。
どう思います。
まあ、タカさんだから。
タカさんだからしょうがないか。
じゃあ今日はこれまで、うん、いやー、でも本当ね、うちの会社って面白い会社ですよね。
タカさんをはじめ。
え、いや違いますよ、私見てて本当面白いですよね。そ
うそう、で、うん、実はあのうちの会社で社長が一番偉いわけじゃないんで。
いや、社長は偉いじゃないですか。
あれ、どうですか、タカさん。
いやー、やっぱりはい、あれをあれしてるのがっていう、
そこら辺ちょっと言っちゃいけないこと言わない。ほら、ストップ。
社長には結構みんな文句言ってくるんだけどね。なんかね、誰も文句言えない人が一人いるんですよね。
いや、そんなことないですよ。
はいはいはい、いや、納得納得納得納得。
いや、誰でしょうね。
いや、誰ですかね。
誰でしょうね。
いや、なん
と違うよね。
うん。
誰が
誰が
何のことですか。まずトミーさんじゃないことは確かですよね。
ああ、そうですね。
ね。はい。
そうですよね。ねえ、
そんなことないでしょ。
でしょ、
まあ、でしょって言った
ら。っていうか、なんで二人とも私を見てずっとそんな問答をするんですか。
いやいやいや。いや、話すときは人の目を見て話さないといけませんから。
いや、ほら、社長とかもこっち向かずに、中さんと見つめ合って
話す。目を見て話さないと。
男同士で見つめ合ってどうするんですか、男同士で。
いや、話をするときに目を見るのは基本ですよ。
基本です。決して歯見てないです。
人の歯見てんの最悪。いやいやいや、相手は社長。失言。かも。
はあ、もう遅いような気がするんです
が。何のことでしょうね。
いやー、でも楽しい会社ですね。
タカさんに言われたかないわ。タカさんも楽しいんですよ。
いやー、それはあれですよ。全国のファンに一言。うん、
猫の尻尾よろしくみたい
な。な、何それ
1200! タカさん、
はい、
さっきの件も含めて、後で覚えておいてくださいね。
うん、いや、私、この頃、物覚えよ。
タカさん、後で。
まあ、忘れててもいいけど、後で。
後で給湯室。
小一時間。怖え。
いや、小一時間なんてめんどくさい。もっとスパッと、簡単に終わる方法で。
首。
いや、それは社長のね、もっと別の手でね、うん。
番組盛り上げるから言ってんのに。
いや、盛り上げて、盛り上げて、良い番組作って、ただ、司会師は司会師で。
いやちゃんと良い番組作ってるじゃないですか。
はい、ね、それは、うん、とても良いですね。ただ、これ、ね、それとこれとは別の話で。
はあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何それ。
怖っ。
はぁはぁ、どうなん、ひどー。うん、後で覚えておいてくださいね。
じゃあ、この番組は本日で終了ということで。
いやいやいや。
はい、なんだかんだ言って楽しい時間はすぐ過ぎてしまうものです。
とんでもないこと。
あ、真面目な話もいいですけど、こんなのも面白いんじゃないかなと思います。
会社は、こんな感じで、普段まあ、楽しく、 っていうか、まあ、お互いにこうね , 笑い合いながらこう仕事やってるんでね。
そうですよ、
結構、うん、だからさっきみたいなこういう社長とトミーさんの会話とか、私とかトミーさんの会話とか、そういうのだって、
まあ普段の会話ですから ね、
それもやっぱりちょっとね、冗談交じりでこうやってったりとか、うん、その親しみを込めてこうやってるわけですから、
はい、
お互いその辺は分かってますんで、
本当、親しみを込めてますよ、
本当に親しみを込めて、あとで覚えておいてくださいね。
親しみっていうよりも、
私はこの辺で。
いや、何逃げるんですか、何を。本当に。まあまあ、そんな楽しい会社なんでね、まあ、ぜひぜひ、まあ、皆さんもね、プラッとこう、簡単な相談事だけでも構いませんのでね、受付にこう来ていただいて、いや、この間のラジオ聞きましたよとか言っていただけるとね、またそれで盛り上がれるんじゃないかとは思うんですけれども。
お待ちしてます。
はい、まあ、残念ながらちょっともう時間になってしまったということで、本日はトミーさんどうもありがとうございました。社長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
タカさんが毎回ゲストに来られるこの番組、裏猫のしっぽ。
はい、ということで専務、今日はいかがでしたでしょうか。いや専務、そこで放送事故起こしてどうする
なんだっけ
いや、なんだっけじゃなくて今日のラジオ
もう言ったことを端から忘れていくからね
今日の番組的にはどうでしたか。
あ、何話したっけ。
いや、何話した、
もう忘れて。
500件の話したじゃないですか。
ああ、500件はいいですよあれは
、ね、先ほどもトミーさん、受付のトミーさんが出ていろいろお話しされてましたけど、うん、そっちの外で笑ってましたね結構ね。
あ、爆笑中で
にゃーって感じ。
まあ、今後は私が出たり専務が出たり、
今後の
お腹が出たり、
お腹も出てるし、ゲストによっていろいろと、
うん、コメンテーターが変わっていた、はい、いけたら、うん、っていう感じで今後は進めていきたいとは思います。で、今後の予定なんですけれども、裏でこの尻尾、こちらの方はですね、だいたい毎月、5日ぐらいに更新できればなと考えておりますんで、また
1回さ、
いや、もう専務、もうこれからも頑張っていただきますよ。
つまり2月は2月の5日前後に更新されると。
すごいハードスケジュールですよねこれね。
あれ、うん、早くない。
いや、ですよ、これアップして早々にもう次も撮んなきゃいけない。ちょっといい、
高さ大
変だね。コミケが忙しかった分おせおせになっちゃって、次回のゲストは、
はい、次回のゲストなんですけれども、某大型イベント主催、ある意味大型イベント主催ですね。
体格が大型
を、予定しておりますので、そちらの方もお楽しみいただければと思います。はい、一番下です、一番下。
あ、これ読むの。
仕事しなさい。
はい、じゃあそれではまた次回お会いしましょう。